スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、始まりました。お送りするのはスノーと
アンスケと
小関です。
はい、皆さんこんばんはです。今日ちょっと雨が降ってね、冷たい雨でしたけれども、久しぶりではないのですが、そういえば先週は雪だったのか。
ああ、そうですね。
その後ずっと晴れてて、
なんか久々な感じがしたけど。
いや、そうですね。
そんなんでもないのか。
まあ、そういえばそうです。はい、まあそんな感じで、まあのんびりしてます、私は。
あ、そうなんだ、いいですね。
はい。今週末ちょっと出張があるので、あとね CP プラスもあるし、今週の、まあ、真ん中から後半にかけてはなんかちょっとドタバタするんですけど、
ああそうなんだ、
そんな感じで、はい、まあちょっと力を貯めてますって感じ
でもいいですね、はい、たまには、
はい、
のんびりと、はい、時間を取れるのはね、私はもうなんかバタバタと外でっぱなしな状態だったりするんで、なかなか時間が取れず、ただ腰がやっぱりまだ痛いので、みんなのダイエットの永井さんがね、やっぱプールがで動くのが一番いいと思いますよって言われたんで、ちょっと久々にプールに行くようにしております。でね、やっぱそっか、メールが、これはただいまの方でも。
そうですね。
そうだね。
はい、そうですね。はい、
まあちょっと、かなり、来てたんですけど、1時間ぐらいのことなんですけどね、プールで泳いで、あと歩いてってすると、24時間ぐらいは平均になるの、不思議なぐらい。まあでも1日ぐらい経つとなんか元通りでもないんだけどね、若干良くなってきてるような気もするので、ちょっとしばらくは通ってみようかなと思ってます。
調子で、はい、小関さんはお忙しいです。
年度末らしくなってまいりました。
あ、そうか。
なんか割とまあ去年ほどは忙しくはないんですけれど、それでもだんだん負荷がかかってきて、まあここからあと1ヶ月ぐらいはピークかなーとか思いながら、毎日図面描いてます。
はい。お疲れ様です。
これが大変なんだね。
はい、そうですね。
はい。ということで、まあ、今週は、例年恒例になっております、スノーさんの添削集計が出たということなので、今年の状況をまたいろいろと聞いていこうと思うんですが、
はい、
先週お話した通り CP プラスね、この収録のタイミングから言うと、まあ、今が2月6日の月曜日を日が変わるかどうかみたいなところで収録しているので、はい、明日、明後日、しあさってかに行ってまいりますということで、はい、まあ、これが配信になる時にはもう行った後なんですけどね。
そうですね。
まあ、うまく現地からいろんなものが出せるといいなとは思っておりますので、
はい、
ご覧になった方もそうでなかった方も、はい、来週ね、番組の方でお話ししていこうと思ってますので、
はい、
来週楽しみにしてくださいということで、まずは告知から。
はい、はい、久々なんですけれども、あのドゥミソメイユさん、ギャルリードゥミソメイユさんでの常設展示、が始まりましたのでお知らせしますと、まあ、常設展示というのはそこで、企画展をされている、まあ、僕以外のあとお二人の、鈴木秀夫さんと野崎隆夫さんの、も含めて、3人でこう写真を展示していますと、全部モノクロ写真です、はい。で、まあ、私の方はいつものように同時シリーズで、あの去年の10月にやりました、ジェットエアライナーから、まあ、7点だけなんですけど、飾ってあるのは。で、あの他のこう展示したプリントは全部置いてあるので、 また例によって箱に入ってますので、
あ、手に取っては見れる、
はい、見れます、はい、あとはあの、ポストカードも一応作って置いといてますので、
うん、
僕はちょっと入れないというか、まあ常設なので、ね、
うん、
いないんですけれども、
うん、
こうポストカード置いてあるので欲しい方はちょっとギャラリーの方に声をかけていただければと、
はい、
はい、まあ、あの時間等はいつも通りなんですが、
うん、
まず休みが日月祝が休労になります、お休みになります、
はい、
ですから火曜から土曜日まで、
うん、
はい、で12時から18時、
うん、
なのでちょっとまあお仕事されてる方はなかなか寄れないかもしれないんですけど、
うん、
はい、でただですね、都合によってはこう臨時休業とか時間の変更もあるかもしれませんので、
うん、
一応今日行こうかなと思った人は、うん、電話を一本かけてやってるかどうか、うん、確かめてくださいということで、
うん、
まあ、電話番号だけお伝えしておきますと、
うん、
03-3574-7218 ですね、
はい、
はい、場所は銀座の、6丁目の10の10ですね、はい、第2蒲田ビルです、
はい、
あの辺ちょっと再開発の話が
発
覚してまして、
うん、
ちょっと今後どうなるかわからないっていう話もありました、はい、まあ、詳細が、まあ、そのうちわかると思うのでまたお伝えしたいと思いますけど、
うん、
はい、
まあでも今年いっぱいとかは
まあ大丈夫
だ、大丈夫なんでしょう、
はい、はい、まあね、そのビールのオーナーさんがどう考えるかっていうのことですよね、
うんうん、
まあ、あの辺一体いろいろ大騒ぎになっているらしい、
あ、そうなんだ、
うん、ニコンサロンはかからないんですけど、ニコンサロンの一本挟んで東側から、
はいはいはい、
ガバッとこう再開発なんで、
なんだ、へえ、
っていう話ですね、
なるほどね、はい、まあそこら辺もまた何か分かればね、教えていただければという感じでございますが、はい、ということで、まあ、ちょっと CM を挟んで、今年のこれ実際には去年のっていう言い方になるの、今年のなの、
去年じゃないでしょうか、
まあ、集計が出たということなので、
去年のですね、これは年末に締め切られているので、
はい、
はい、
ということで今年どんなになっているのか、
はい、
集計結果聞いていきたいと思います、
はい、
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
どうしようかな、
ですね、今年は実はやっぱり元々の作品、某障害学習講座写真展なんですけど、うん、ちょうど今富士フォトでやってまして、
うん、
この間見てきたんですけれども、応募作品の点数がやっぱり、
うん、
何割くらい減ったかな、2割から3割近く減りまして、
うん
うん、やっぱ震災の影響はやっぱりあるんだねっていう話を審査の時にしてまして、
うん、
で実際に僕のところに添削にこう回ってきた作品のこう住所を、
うん、
チェックしたんですけど、
うん、
東北の方はいないですね、特に、まあ、被害の大きかった、
うん、
宮城県、福島県、岩手県、
うん、
の方は一人もいなかったんですよ、うん、秋田県とかね、新潟県の方はいたんですけど、
うん、
そういうこともありまして、
うん、
ちょっと内容的には物足りないかなという感じではあったんですけれども、
うん、
はい、まあそんな感じで、だいたい130点ぐらいを僕その中から、応募総数は800、まあ、900弱、
おお、すごい、
はい、応募総数としては、でも一人で何枚も出してる人もいますから あの、うん、まあそんなにたくさん、あの900人が出したわけじゃないですけど、
うん、
はい、で、その中の130点を添削というか、あの、うん、しまして、
うん、
まあ、まず入賞者と、入賞者っていうのは、まあ、飾られてる人ですね、
うん、
それからあの船外の人と、うん、30人が入賞者分かな、100人が、うん、あの船外という100人というか100枚か、
うん、
100枚があの船外だった分についての添削をして、
うん、
いつものようにしたんですけれども、
うん、
はい、まあ、カメラっていう観点とあと年齢っていう観点からちょっと集計を取りまして、
うん、
はい、まあ、いつものようにやっぱり入賞は、うん、まあ、入賞というか全体的にニコン VS キャノンなんですけれど、
うんうん、
入賞に関して言えばですね、うん、まあ、またなんか 赤組白組みたいなんですけれどもね、うん、キャノンがやっぱり多い感じ、
うんうん、
まあ、総数がもうすでに多分キャノンが多いんだろうなって気はするんですけれども、
うん、
使ってる方の総数、まあ、そうでもないか、うん、まあ、あの入賞に関して言えば、うん、ニコンのデジタルが6名、
うん、
キャノンの場合は15名、
うん、
でフィルムがやっぱりニコンまだ若干強くてですね、
うん、
3名の方がフィルムで入賞してきてます、
うん、
キャノンの場合はあのフィルムで入賞してるのは1名だけ、
うんうん、
なので、まあ、比率はだいぶ違いますね、
うんうん、
で、年齢の方はですね、去年と比べるとニコンは上がり、
うん、
キャノンは同じという、うん、そういう差でしたね。
うん、
あの73歳が今年ニコン73歳平均年齢、うん、キャノンは72歳平均年齢。
70超えてくんですもんね。
はい、そうですね。
いつもながらすごい、
はい。すごいですよね、うん。っていう感じで、まあ去年ちょっと人数少なかったので、僕が受け持った人数が少なかったので、参考ですけれども、うん、去年はニコン68歳だったんですね、うん、5人で平均年齢が、
うん、
うん、それがまあ一気に70代にはなったから、まあ元々70代なんだろうなっていう感じはします。で、その、2つに対して2社に対して次がペンタックスで。フィルムが2名、あ、デジタルが1名、フィルムが2名って、これフィルムっていうのは、あの、645とか、プロ2サイズですね。で、まあ、年齢71歳くらいと。
うん、
あと、ソニーが74歳で、の方が2名で74歳か。
うん、
っていう、まあ、入賞はこの、あの、大体、ニコン、キャノン、ペンタックス、ソニーという、
うん、
去年もそんな感じだったんですけれども、
うんうん、
はい、でしたね。でも、あの、年齢がググッと上がるかなと思ったけど、上がんなかったのは、まあ、まあ、横ばいなので、ちょっと、ちょっと、
その持ち上がり。
その持ち上がり、感じがします。で、まあ、むしろ統計として面白いのは船外の方なんですけれども、
うん、
ニコンはデジタルが13名の方、
うん、
はい、あ、で、キャノンはデジタル11名で、うん、フィルムの方が3名なんで、
うん、あ
の両方ともニコンとキャノンを使ってる、扱ってるというか、人数的には同じですね、互角、
うん、
14対14という互角です、うん、年齢も71歳ぐらいで、うん、71歳と71.8 となんで、若干ニコンの方が上かなっていう感じなんですけど、
うんうん、
楽な感じです。あと、やっぱりね、あの、コンパクトデジタルカメラで応募してくれる人っていうのは、キャノンが圧倒的にやっぱり、ニコンでコンパクトデジタルカメラで使って応募する人はいないんだなっていう、というところがあります。
うんうん、
まあ、あとはソニーが、5人ですね。で、オリンパスデジタルが2人。
うん、
で、今回初登場、マイクロフォーサーズ、ペンシリーズですね。
はい。
はい、が2名いたので、多分全体で見るともっとたくさんいたんじゃないかなっていう感じはしましたね。まあ、ここら辺が、まあ、マイクロフォーサーズ来年どうなっていくのかなっていうところはあります。 で、あと寂しいのはですね、ミノルタで出してくれていた方が去年とかまだ結構4人もいたんですけども、うん、今年はミノルタでフィルムで出してくれる方はゼロになってしまいました。
ああ、そうなんだ。
そうなんですね。あと、まあ、ダックスのデジタル、一眼レフフィルムも、だんだん減り、こうなんていうんでしょう、減りつつあるというか、それでもまあ、2名はいらっしゃるんですけど、
うん。
うん、っていう感じです。
なるほどね。まあ、相変わらず、非常に値段の高いっていうのと。
はい。
まあ、フィルムがまだね、こう、減ってるというか、少ない人数ではあるものの、こういうところで、何かのこう、ね、
はい、
数字が上がってきてるっていうのはまだちょっとあれなのかなっていう気もするし、あれはどうですか、ミラーレス系は。
うん、まあミラーレスっていうか、まあオリンパスが若干ですかね。
あ、
まあ去年の12月というか11月に締め切られてるので、
うん、
まあ、ミラーレスはだいぶ普及はしてるんですけれども、
うん、
うん、まだそんなに買ってる人っていうか、僕が全体の、まあ、何割ぐらいをやったの、まあ、1割ぐらいをやっていて2名だから、
うん、
まあ、そのまんま比率でいけば20人ぐらいは使ってるのかもしれない、
うん、
っていう感じです。
え、オリンパスだけな感じ？
あ、そうですね。他は見えない。
あ、そうなんだ。
僕のところに来てる中ではなかったですね。ペンタックスもつい最近だもんね。ペンタックスは最近か。どこがあとミラーレス出してる？パナソニック。パナソニックはね、ソニー、はい。パナソニックとソニーは、ソニーはやっぱアルファがメイン、ほとんど。
なんだ
ですね、うん。アルファの人ばっかりでしたね。うん、あとは、パナソニックはね、いないです。
あ、そうなんだ。
いないです。
やっぱり、
うん、まあ、この年齢層だから、
うん、
パナソニックでカメラって言われてもピンとこないっていうか、ね。
まあ、でも、なんか地元のアマチュアサークルかなんかの展示で、パナの望遠ズーム の, あのコンパクトあるじゃないですか。
はいはい。
FZ なんとかとか。あの辺使ってる人ちらほらいましたね。
ああ、そうですか。
うん、
いや、普通の添削では結構いるんですけどね。
ああ、そうなんだ。
パナソニックも。
なんかあれなんですかね、そのコンテスト用というか、その、
うん、
なんだろう。
気合を。
何か意気込みを入れて撮ってきたものみたいな感じになるから、
そう、
写真展向けっていうんで、あえて、
まあ、
一眼出してき
て、ね、まあ、一眼でくるのかもしれないですね。
ああ、そういうことか、
うん。まあ、カメラの人気度で言えばですね、
うん、
ニコンは、
うん、
まあ、D なん、ちょっとばらけるんですけれども、
うん、
D700
とか、はいはい、
D300 とか、うん、まあ割とオーソドックスな感じで、
うん、
D200 とか、さすがに D2 系は D3 とかはさすがにいない、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で、キャノンはかなりはっきりしてて、
うん、
やっぱり 5D Mark II が一番、
あ、
一番人気で、
うん、
次が、キスデジタルなんですね。
あ、極端なんだ、
うん、まあ、キスデジタルはいろんな種類があるじゃないですか、
うん、
もう何種類っていうか、もう 10種類近く出てるのかな、
うん、
だからちょっとそれ一つ一つカウントしてないんで、
うん、
まあ、キスデジタルはキスデジタルっていうひとまとめっていうこともあるんですけど、
うん
うん、まあ、互角なんですけどね。
うん、じゃあ、その、ミドル機みたいな感じの、セブンとか、60とか、
はい、
そこら辺ってあんまりないの？
60 の人はいなくて、セブンはまあ、2人ぐらいいたんですけど。
まあ、でもそんなもんなんだ。
はい、そうですね。
こ
んな感じ。
もうフルサイズに行くか、キスか、みたいな感じなんだ。
そうですね。まあ、多分ベテランさんはフルサイズ。あとは、なんて言うんでしょう、どうなのかな、キスの人は、ち ちょっと年齢、あ、でも女性が多いのは確かです
ね。ああ、なるほどね。
はいはいはい。はい、あの年齢関係ない、年齢みんな70歳とかの後半なんで、あんまり年齢これ言っても意味がない感じです。うん、男女比で言えば、その、あれですね。
ああ、やっぱり軽いとかそういうところもあるのかな。
まあ、あ、あとまあ、うん、まあ、ニコンは D300。S じゃなくて D300 がやっぱり一番多いのかな。全体見ると、
うん、
はい、キャノンはやっぱりマーク2、その船外の人なんかも見る、うん、マーク2がやっぱりダントツ、 5D のマーク2がダントツ、
うん、
あ、それとあとねソニーアルファのアルファ55が意外と多くてですね、まあ3人使ってらっしゃるんですけど、
うん、
うん、結構これは売れたんだなっていう感じはしました、
うん、
まあそんな感じですかね。まあペンタックス、例えば K いくつシリーズとかは1人ずつぐらいいるんですけれども、
うん、
まあ KX、K7、K10、K20 って1人ぐらいずついる感じです、
うんうん、
まあオリンパスはフォーサーズ、マイクロフォーサーズ EP1 と EPL3 か、
うん
うん、っていう形で一人ずついる感じなので、
うん、
まあ今後、うん、まあマイクロフォーサーズとかミラーレスは増えていくのかどうかっていうのはちょっと来年ね、
うん、
の感じですね。
どうなんだろうね、そのキス使うような人たちがさ、うん、軽いとかっていうことでそういうものに行くのか、
うん、なんか街の中見てると持ち歩いてる人の絶対数は増えてるんですけど、
うん、
あのキス買う人ってキスを買うんですよね。
あ、
一眼レフを買うとかカメラを買うとかミラーレスを買うじゃなくてキスを買うんですよ、あの人たちも。だからその辺の枠はそもそも動かないんじゃないかな。
いや、なんかそんな気がしたんだよね。要は、軽いからとか、コンパクトだからとかっていうことじゃなくて、まあ、軽量で、まあ、ちゃんとカメラしたっていう、
うん、
コンパクトみたいな、ああいうミラーレスっていうよりは、うん、あの、カメラの手をしているキスの方が、好まれるのかなっていう。
そう
な
んです
ね。多分、一眼レフと認識して買ってるかどうかすら怪しいですよね。
まあ、そう
です
ね。
そういう想像は。
そう、
多分、うん、大体あのレンズ交換できるという概念があるかどうか、前ここちょっと前にツイッターで私話つぶやいてたんですけど、うん、その初級者向け一眼買う人でレンズ交換したことのある人っていうのが案外多くないっていう話とかありますんで、そもそもレンズ交換って何ですかから入るじゃないですか、下手すると、
うん、まあ、そう
です。そういう世界の人たちのカメラとしてキスが存在しちゃってるんで、
うん、
なんか一眼とかそういうなんかジャンルじゃないんですよね、あの世界だけは、
うん
うん、面白いなとは思いまして。
まあそうですね、まあ、まあコンテストに応募してくれる、来る層だと、もうまあそうとは言えないか、もうあのすごいもう極石混合なんで、
うん、
そういう意味では本当カメラがそのについてちゃんと知識を持って選んでるかどうかっていうのはちょっと分かんないですね。確かに、うん、まあそんな感じでなんですけども、例の、うん、あのまあ写真展そのものも、ちょうど富士フォトでやっていて、こう審査の時 2L なので、それで選んだのが半切になるというすごい恐ろしい、
うん、
選んだ側としてはなんか見に行くのが怖いっていうところがあるんですけれども、はい、今年もこうデータ大丈夫でしたみたいな話を担当の人にしたら、うん、いやー当てにこう頭かいてましたあやっぱりかとかいう、確かに見ててですね、
うん、
やっぱり画素数が圧倒的に足りない、
うん、
まあまあ応募しちゃってるっていうのと、
うん、
インクジェットで出しているので、うん、やっぱりその色は今回は禁煙で、まあ、富士 フォトですから、フリーフィルムがやってるんですけど、銀塩 の、うん、あのプリンターといいますかね、うん、で、まあ、当然ですけれども、うん、出してるので、うん、やっぱりサイドとかコントラストとかかなり変わってくるっていうのもありまして、
うん、
あとノイズがやっぱり目立つんですよね、やっぱり銀塩の方がなんとなく、なんとなくっていうか、まあ、大きくなってるからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
なので、高感度で撮ってるやつでボロボロなのが、やっぱりあって、結構辛いもの見てて辛いところが、うん、ありました。まあ、ちょっとこう傾向としては、まあ、本当にまあ、こういう一般的な 社会こう障害学習なのでそんなすごい作品っていうのはないんですけれども、
うん、
どうしても花鳥風月になってしまうのでなんとかそこに変化をつけようと、
うん、
選ぶ方も、まあ、僕は特に選ぶ方としては変化をつけなきゃっていうので選ぶので、
うん、
後で自分で選んどいて言うのもなんですけど、うん、あ、これはちょっと問題だったかもとかいうのが反説になってバーンって出てて、
うん、
ちょっと恥ずかしいというか困ったなっていう感じがあったんです、
うん、
まあ、そうな、どうしてそうなるかっていう話なんですけれども、結局ですね、
うん、
まあ、いろいろ添削をやっていく中で、まあ、これだとちょっと厳しいだろうって、まあ、打作の法則っていうのを今回作ったんですけれども、
うん、
それに当てはまるのがこういくつかもうパターンが決まってきてまして、
うんうん、
でそれをこう排除していく作業が、
うん、
まあ、そういう審査になるんですけれども、
うんう
ん、でじゃあそれ排除しちゃった後に、
うん、
いいもの残るかっていうと、
うん、
実はそうでもなかったりするんですそこが難しいところで、
うん
うん、まあ、まあ、添削だと一つ一つ、まあ、ここが悪いとか言っていけるんですけれども、
うん
うん、全体の中からいいものを選ぼうとするとやっぱ消去法ではなかなか難しい、
うん、
まあ、でただ枚数が多いので消去法でやるしかないんですけれども、
うん、
やり方としてはね、
うん、
ただ後で添削してみるとこれも結構いいじゃんっていうのがあったり、
うん、
選んだ時は良かったんだけど、まあ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないんですけど、
うん、
うーんっていうのが出てきたりっていうのは若干ありました。
うん、難しそうだね。
まあ、まあ、毎回難しいなと思いながら、うん、エイヤーでやってるんですけど、
うん、
まあ、それほど、まあ、こう、まあ、割とレベルから言えば、
うん、
いろいろあるんですけれども、うん、ちゃんと、こう、プリントを、ああいう、富士フィルミが、こう、ちゃんとプリンティングディレクターが一生懸命やってくれれば、
うん、
まあ、大体の写真はそれなりに見れるようになるよねっていうのは、
うん
うん、まあ、っていう感じ。のレベルまでは、うん、まあ、とりあえず、来てると思います。
うん、
で、まあ、その、打作の法則で、なんですけれども、
うん、
一応ね、こう、作画について、写真について説明、キャプションをつけてくれてるんですね、皆さん、
うんうん。
で、そこにある中で、こう、一番気がついたのはね、思わずシャッターを切りましたって書いてある、
なんか何回も聞いたねそれ、
はい、やっぱり一番ひどかったような気がするんですけど、こう多分思わずシャッター切りましたが王様打作王なような気がするんですが、結局まあ、写真ってこう出会いとかね、
うん、
こ
う
ハッピングとかそういうのあ面白いって思った瞬間を撮っていると思うんですけれども、
うん、
その瞬間がかなりずれているのか、
うん、
まあ、あまりにも周りにいろんなものが入りすぎちゃって、
うん、
一番見せたいところが何なのかよくわからない、
うんうんうん、
写真なのかっていう、そういう感じはします。で、うん、その、全部の、例えば4、5枚、 あったとしたら、それに全部思わずシャッターを切りましたって書いてあるっていう人は、がいて、
うん、
その作品に、ああ、いや、思わずシャッターを切る前に考えて欲しかった、とか思う。
まあ、結局そのなんか、あーっと思った時の絵が入っていればもう、
そうですね、
全体的に何が入ってようが、うん、そのさっき言ったみたいに見せたいものとしてそこだけにスポットとかが当たってるんじゃなくても、はい、まあ、あって思った瞬間が映ってれば OK って思っちゃうのが問題なんだよね。
うん、まあ、あのとても、多分こう、あ、いい人なんだなとか思いながら、
うん、
すごくこうなんか素直な人なんだなとか思いながら、
うん、
あのこうとりあえず、こう目のつけれたところはいいよねっていう、
うんうん、
書いてあげるんですけど、まあそれにまあ類するんですけども、
うん、
まあ日の丸構図万歳三章みたいなのがあって、うん、まあとにかく全部真ん中にっていうのはやはり未だにというか、
うん、
これは永遠のテーマなのかもしれないんですけれども、
うん、
日の丸構図 VS なんて言うんでしょう、構図崩せっていう、
うん。
あれは。で、ただまあ、日の丸構図じゃなきゃダメなものも中にはあることはあるんですけれども、
うん
うん、ただそれには相当そのものが、そのね、被写体が良くないとっていうか、
うんうん、
周りを圧倒してくれないとちょっと厳しいっていうのも、
うんうん、
あります。じゃあ、日の丸構図がダメってこう言ってしまったらそれでなんかおしまいみたいな、
うんうん、
添削としてはですね、
うん、
おしまい、そこで言ってしまえばそれで切りがつくんですけど、やっぱそこで切ってしまうと、うん、こうじゃあどうしたらいいのって話になりますので、
うん、
こう見えないね周りを想像して、
うん、
こうしたらいいんじゃないでしょうかとか、
うん、
縦構図にしたらいいんじゃないでしょうかとか書かなきゃいけない書かなきゃいけないというのは結構辛いものが想像力相当働かせないと。
なるほどね、
うん、感じですね、うん、で最近こうそこの撮影地の場所とか書いてあれば、
うんうん、
インターネットとかで調べると大体何撮ったかとか分かるんですよね。
あ、はいはい、
海外のものでも、
うん、
まあ有名な 海外旅行とかで撮ってればなんとかの街とかね、
うん、
なんとか聖堂とかいうのをパッと調べれば、うん、そこの写真ボンボン出てくるんで、
うんうんう
ん、あ、ここかとか言って、だったらこっち側で撮った方がいいんじゃないですかみたいな、
うん、
こういうこともできるっていう、
あ、
すごい時代だなとかも自分でちょっと調べて思いました。
なるほどね。
まあちょっと そこまでやっちゃうとなんか写真撮りに行く意味があるんだろうかとかちょっと。思っちゃいますけど、
うん
うん、まあ、あとちょっと驚くのは宴会写真とか記念写真そのまま送ってくる人とかですね。これはちょっとすごいなと思いました。何十年ぶりに会った友人との記念写真ですっていう感じで答えてくるんですけど、いや、これコンテストに送られてもって、うん
まあまあ、でもそれだけなんか、思いがあったんでしょうね。
でしょうけどね。うん。いや、なんかすごい、いや、それはそれで、ちょっとシュールだから、
うん、
一瞬こう、選びかけたんですけど。もう、アマラジャクが、こう、の虫がこう、ワクワクと湧いてくる感じ。でも、これに印つけて、もし万が一、そのまま行っちゃったら、きっと大変なことになりそうだなと思って、
うん、
諦めたんですけど。
うん、
まあそういう感じがます、うん、まあ、あとちょっと口では非常に説明しにくいんですけど、一人よがりタイトル王とかですね、
うん、
あとまあ他人の相撲でふんど他人のふんどしで相撲王って僕は呼んでるんですけど、
うん、
街中のあの看板とか、
はいはいはいはい、
大きなあの、うん、ビルボードっていうか、うん、地面に面してるようなね、
うん、
あとはショーウィンドウとかでこう綺麗に飾られてるとこ背景にしてなんか人が手前にいるのをパッと撮って、
うんうん、
そのコントラストで見せるっていうのが、まあ、毎年 あのかなりの数がありまして、
うん、
またうまいんですよ。
あ、そうなんだ。
結構うまいんですよね、うん、多分それも最初から狙って、うん、一種の王道だと思うんですけど、うん、あれはあれ、うん、街を時のだと思うんですけど、どうもそれがちょっと、選んでしまいそうになるので、うん、それは最初から見なかったことにしていますっていう、
うん、
感じです。まあ、それ結構それが選ばれる場合もあるんですけど、
うん、
画面の半分以上がもうその看板、
うんうんうん、
そういうオブジェとかだったりすると、もうそれは写真っていう、その人の写真って言えなくなってきてるような気がするんですよ、
うんうんうん、
単純に考えてね、
うん
うん、まあ、ただその傾向は根強い
です、うん、
まあ自分も撮るときあるんですけども、
わかる気がする、
まあ、ただそれはまあちょっとこう 人には厳しいので、自分でも厳しくしなきゃと思ってます、うん、で、まあ、あとは、デジタル時代になってからもうずっとあるんですけれども、うん、まあ、こうハイパートリミング写真です、うん、ものすごく、画素数がどうも小さいらしいっていう、うん、2L なのにもうピクセルが見えているっていう。これは狙っているのかっていう、
うん。
撮ってる時からちっちゃいんじゃないですかね、それって。
あ、まあ、それもあんのかもしれないですね、
うん。たくさん撮れるからっていう理由で、
そう。
小さい画素数設定で撮る人って案外多いんですよ。
S とかで撮ってるってこと？
あ、そうです、
うんうんうん、
で、それでうまく撮れたから半節にしたいんだけど、話になっちゃって、
うん
うん、これは引き伸ばすの大変よって言いながら泣きながら引き伸ばすんですけど、
うん、
まあ、そうですね、それは、うん、それはちょっと気をつけなきゃいけないですけど、まあ、なぜかそういうのがこう、まあ、上位とまではいかないんですけど、いつの間にか、うん、こう審査で入ってきてて、
うん、
これどうすんだとか言って選ばれちゃってからなんか担当の人はどうしようとか言って、
うん、
こう困ってましたけど、まあ、なんか狙ってね、そのザラザラ感で行くんならいいんですけど、ごく普通な風景写真、
うん、
むしろ花鳥風月に近い風景写真なので、
うん
うん、まあ、狙ってはいないよねっていう感じだったんですね、
うん、
まあ、あとはこうものすごく彩度とコントラスト上がっちゃってて、
うん、
どうしましょうっていう感じのが、うん、まあ、相変わらずあるので、ここら辺はなんか毎年同じことを書いているんですけれども、
うん、
まあ、同じ人がそれをまた同じことをやってるとは思えないんですが、うん、毎年毎年ウゴのタケノコのようにどんどん出てくるなっていう、
もう
やっててデジャビューを見ている気分になってしまい
ます。まあ、でも難しいっちゃ難しいよね。なんかこれ写真の、まあ、コンテスト自体が僕よく分かんないからあれなんだけどさ、こういうコンテストで選ばれる写真として今言ったようなのは弾かれるっていうあれがあるわけでしょ、
うん、一応そうですね、はい、
で、まあ、こういう人たちって言うとなんかすごい失礼だけどもうこれぐらいの年代の方たちになったらさ、なんか、うん、そういうことじゃなくて自分が撮って気持ちよく撮れて自分が良かったと思ったらもうそれでいいじゃんっていう気がするんだけどね。
そうですね。
だから逆にこれぐらいの年代の人たちがわざわざコンテスト出さなくてもいい、楽しんでればいいのにっていう気がしなくもないんだけどね。
まあ、そうですけどね。まあ、まあ、コンテストという意味ではでも多分真剣なんだと思うんですよね。会場に行くとですね、
うん、
結構地方の方とか、
うん、
まあ、家族とか友人とかで、
うん、
来られて、
うん、
自分の写真のところでみんなで記念写真撮って、
う
ん、まあ、入選してる方は当然なんですけど、
う
ん、入選してない方でも、
うん、
わざわざ見に来て、
うん、
あ、やっぱり入選してるのは違うねみたいな、
はいはいはい、
ことを言ったり、
うん、
逆になんでこれが入選で僕のはダメだったのみたいな、そういうことがあったりするそうです。
ああそうなんだ。
実際にあのなんて言うんでしょうね、あの担当の人が言ってたけど、この写真選んだ人の顔が見たいとか言われたこともあるって言ってました。
そうなんだ。
じゃあ僕かもしれませんとか言っても言ってたんです
けど。ああじゃあ結構あれなんだね、自分でいいやと思ってそれで収まって感じではないんだ。
そう、うん、いや真剣ですよね。まあお金もかかってるっちゃお金もかかってますし。
ああ、そっかそっか。
あのまあ応募料はいくらだと何千、それでも何千円かなんですよね。うんうんうん、だからあのまあそれもあるけど、あとまあいろんなところ旅行行って撮ってきたりとかするのが多いので、うんうんうん、やっぱりなんかその。うん、ただ旅行行ってきましただけではなく、
うん、
成果を残したいっていう、
うん
うん、ちょっと感じるのはやっぱりこの年代の方々は非常にまあ、まあ当たり前かもしれないですけど真面目な方々なので、
うん、
評価っていうのにすごく敏感
な、あー、なるほどね、
なんですよね、
うんうん、
あの点数が楽しみですとか、あのライダーの評価はこうだったのは納得できませんとか
そうか、うん、
こうしたら評価上がりますかっていうようなことがあの書いてきたり質問に書いてきたりする方も、うん、いやもうなんかバリバリその上昇志向っていうんです
かすごいね、
うん、
そういうとこは見習わないといけないのかもしれない
ですね、まあ、見習わなきゃいけないのかもしれないんですけど、ただ、うん、こうちょっと書いて説明するのは難しいんですけど、そういうやっぱりこう上昇志向が強いと、
うん、
こうなんか写真がつまらない場合が結構あるんです
よ。だってね、いや僕はそのさっき言ったのはさ、やっぱ自分がいいと思って、うん、出すで作品として自分の作品みたいになっていくっていうイメージがあるんだけど、こういうのでまあ好評というかね、そういう風に評価されてこういいんじゃないですかみたいなので、でそれ言われたことが納得いって、ああそういう風にしたら、ああ確かに見栄え良くなったねとか、いい写真になったなって納得できて、それが自分のものになるんならいいんだけど、はい、さっきのこれは納得いかんみたいな人もいるわけじゃないですか、
はい、
でそういう人がそのこうさっき話もありましたけど、そのこうしたら評価が上がりますかっていうところに合わせてっちゃったら、うん、自分の作品って言えなくなりそうな気がするよね、
まあ、そうですね、うん、まあそこら辺あの写真雑誌とかそういう作例に合わせ、その作者の、作者じゃないや、
うん、
選者の作例に合わせてとか、
うんうん、
そういうこう話になってきて、なんかこうなんかすごいつまらないというか、なんていうかっていうドロドロしたものになっていくっていう、そういうスパイラルに陥る可能性は、
うん
うん、ありますよね。
まあでもそうか、思わずシャッターを切りました。王さんはもうちょっと見せ方変えたらいいものになるかもしれないというか、そういうのもあるしね、ちょっと、
まあそうですね、
難しいね、
うん、まああのちょっとあのいつもこれをやりながら思うんですけど、
うん、
僕がこう書いていること、書いていたり、例えば日の丸構図良くないですよとか、
うん、
こう、なんて言うんでしょうね、もう少し寄ってとか、例えば子供だったら少し低い位置で撮るといいですよとか、
うんうん、
かなりまあ、紋切り型のことしか、まあ、とりあえず書かないというか、
うん、
書くことってそのぐらいしかないんですけれども、
うんうんうん、
それは、それでいいのかどうかってちょっと悩むときも、ありますよね。その、さっき半助さんが言ったように、
うん、
その人の、こう、なんていうの、持ち味っていうんですか、
うんうん、
それをで伸ばしていけばいいのかもしれないんですけれども、
うん、
ただそれをこう書いて、伝わるかっていう、
あ、そうだね、
のはありで、まあそれもあって、
うん、
選ぶとき、審査のときに、
うん、
なんかわざとダサ作を選んじゃう時がある。で、これどうなんだろう。全体から見るとかなり外れてるんですけど、
うん、
ただ、全部均質になっちゃうので、
うん、
さっき最初に言ったように、
うん、
写真展としてつまらなくなる可能性っていうのがやっぱりあって、
うんうん、
だったらちょっとこう問題作の1枚や2枚あってもいいんじゃないかって。その問題作ってそのね、画素がないとか、画素数足りないとか、
うん、
もう、感度上げすぎてて、ノイズだらけでどうしようもないとか、
うん、
そういうのじゃない、こう、うん、ちょっと外れた、
うん
うん、一般的に、こう、いいって言われる写真の中に入らないんだけど、
うん、
面白い写真っていうか、その、さっき半助さんが言ったように、その人がいいと思って撮ったっていう、
うん
う
ん、
そういうのが、こう、感じ取れる写真っていうのを選ぼうってしてしまうんで、うん、それがいい、それが他の人に伝わってるかどうかちょっとわからないです。ただ、
はい、なんで自信作出したのになんで選んでくんないんだみたいな思われてるかもしれない。
そんな感じです。
まあでもなんかこういうので落とされて、いや、俺はこれでいいんだと思って、なんか自分の作品をいっぱい撮ってくれたらいいんじゃないかなっていう気がするんだけどな。どうなんだろうね。
ああ、そうですね。まあ、ちょっと富士フォトで見てて、
うん、
結構、あそこはまあ、場所がいいので、
うん、
なんかリクルート姿の学生さんっぽい人とかも、
うんうん、
とかね、結構見てて、
うん、
やっぱりみんな、こう、なんて言うでしょう、花に群がる蜜蜂のように、
はいはいはい、
こう、花に行くんですよ。花と、まあ、動物とか子供とか、うん、まあ、あと風景とかもそうですけど、結構やっぱり綺麗なやつとかに吸い寄せられていて、ちょっとしばらくは後ろをこうストーカーのようについて歩いてたんですけど、
うん、
あ、やっぱりそれかとかいう感じで、こう木があって、
うん、
雲がこう、なんて言うんでしょうね、すごいいい感じの雲がバーっとこう流れてて、
うん、
北海道か、あるいはオーストラリアか、カナダか、みたいな、そういう感じのところで、わー、すごい、こんなの撮ってみたいねって言っているのを見ると、
うん、
うん、ああ、僕が選んだのはちょっと分かってもらってないな、感じはしました。
なるほどね。そういうのを選んでるんだね、じゃあ。
うん、そうですね。
そっか。まあね、まあ、まあ、コンテスト自体ちょっとどうなのかな。僕はちょっと、うん、いいとこもあるんだろうけど、まあそこはそのコンテスト作家さんみたいなのが以前話にもありましたけど、
はい、
そういうのは自分の好きなもんだって自分がまあ納得ができればいいような気がするんだけどなと思うんですけどね。楽しくなくなりそうな気がしません？
うん、まあそうですね。まあ多分、この今ね、年齢でこういう風に言ってるってことは、
うん、
まあもう時期なくなるんだろうなって感じはするんです。補充されていけば別ですけど。まあ、いいとこ、ね、僕のちょっと上の世代ぐらい、までなのかな。だんだん今のね、30代、40代の人で、このこうサークルに入ってくる人は少ないような気がするんです。わざわざコンテストやらなくてもフリッカーとか、
うん、
まあ、そういうのもあってね、
まあ、
うん、こう、いいですねって言われれば、それでいいのかもしれないし。という感じはするんですけど、まあただ、まあちょっと話それますけど、そっちが本当の、そっちを写真表現というかどうかっていうのはちょっと疑問は若干ありますけど、ね。
うん。まあでも、相変わらずニコンキャノンな感じになっちゃってるっていうのももう一つあれだね。なんかもっといろんなところに頑張ってもらって。
まあそうですね。まあこれもやっぱり年齢的な問題
もあるのかな。
あるのかなって気はしますけどね。まあ、そのミラーレスとかが今後どうなっていくか、
うん、入り込んで
いる、
いやでもなんか入ってこなさそうな気もしてきた
し、まあ逆に今度 iPhone とかね、
ああ いやでもも
しかして来てるかもしれないで僕のところに来なかったけど。
この同じような年代の人たちが上がってくる中で iPhone とか入れたらすごいなと思うけどね、それだけで選んじゃいたくなっちゃうけど
確かにそう。
まあまた、来年はあるんですか。
あ、多分よあると思いますよ、はい、
まあ、毎年恒例ということで、はい、まあ、今年もやっぱりキヤノンニコンが多かったと。まあ、このでも、ダサクゴシリーズはちょっと来年そこはどんな傾向があるかみたいな、こっちで見ていくのも面白いかもしれないね。
そうですね、まあ、なかなかあの表面には出てこないで、はい、
はい、ということで、まあまあ、もう結構やったね、
はい、
毎年やってるのかな、最初の年からやってたっけ。
最初の年からやってたと思います。
あ、じゃあ結構な数になってるかと思いますが、はい、今年の検索集計結果の発表でございました。はい、来年どうなっているのかまた楽しみにしてください。はい、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。
バイバイ。